久しぶりの婦人会で、計画していました、箇所は、エステルについてです。両親を、失い、そして、年上のいとこにあたります、モルデカイのもとで、美しく育った、彼女はその美しさゆえに王宮に召されることになり、ユダヤ人であることを隠して仕えていたところ、彼女が王妃に召し上げられました。平安な日々を送るかに思われましたけども、突如国中のユダヤ人を虐殺するという勅令が出されたのでした。同胞すべてが殺される。そんな中で彼女は命がけで立ち上がります。死を賭して訴える中で神様は彼女を導き守って行かれます。この、大変な危機の中で、信仰者の、勇気と知恵を共に見ていきたいと思います。この出来事はやがて、イスラエルの民のもう一つの祭りとして毎年、今日も祝われています。一人の女性を通して神様は御業をなされたのです。私たちも平穏な日々が突然ひっくり返るようなことがあるかもしれません。地震や天災、あるいは事件がいつ起こるやもしれません。それはニュースになるほどでなくても、地震や家族にとって大変な出来事かもしれません。その時にエステルに習って、私たちはこの危機を助けていただきたいと願っています。では、エステル記を開いていただけますか。旧約聖書の866ページ、この、危険が、知らされた、時の、箇所ですが、4節から17節を拝読いたします。エステル記第4章4節から17節。エステルの彼女たちとその宦官たちが入ってきて、彼女にこのことを告げたので、王妃は非常に痛み苦しんだ。彼女はモルデカイに衣服を送り、それを着せて荒布を脱がせようとしたが、彼はそれを受け取らなかった。エステルは王の宦官の一人で、王が彼女に仕えさせるために任命していたハタクを呼び寄せ、モルデカイのところへ行って、これはどういうわけか、また何のためかと聞いてくるように命じた。ハタクは王の門の前の町の広場にいるモルデカイのところに出て行った。モルデカイは自分の身に起こったことをすべて彼に告げ、ハマンがユダヤ人を滅ぼすために王の宝物庫に納めると約束した正確な金額も告げた。またユダヤ人を根絶やしにするためにスサで発布された法令の文書の写しを彼に渡した。それはエステルに見せて事情を知らせ、そして彼女が王のところに行って自分の民族のために王からの憐れみを恋求めるように彼女に命じるためであった。ハタクは帰ってきてモルデカイの伝言をエステルに告げた。エステルはハタクに命じてモルデカイにこう伝えた。王の家臣たちも 王の諸州の民も誰でも知っているように、召されないのに奥の中庭に入って王のところに行く者は、男でも女でも死刑に処せられるという法令があります。ただし王がその人に金の尺を差し伸ばせば、その人は生き長えられます。私はこの30日間、まだ王のところに行くようにと召されていません。彼がエステルの言葉をモルデカイに告げると、モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるので助かるだろうと考えてはいけない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこのような時のためかもしれない。エステルはモルデカイに返事を送っていった。行ってスサにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食してください。三日三晩食べたり飲んだりしないようにしてください。私も私の次女たちも同じように断食します。そのようにした上で、法令に背くことですが、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。モルデカイは出て行って、エステルが彼に頼んだ通りにした。天の父様、私たちが困難の時にどうすべきか、そのことを私たちが改めて正しく、また勇気を持ち、また知恵深く対することができるように、どうかエステルの歩みを通して私たちに教えてください。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。もうエステル記は有名な箇所であるので、何度か話を、また聖書で読まれた方も多いと思いますが、改めて私たちの生涯に当てはめてみたいと願っております。私たちの生涯には時として神様がおられるならという言い方もなんですけども、なぜこんなに苦しいことが起こるんだとショックを受けて悩むことがあります。イスラエルの民にとってバビロン捕囚以降の時代は苦難の続く時でした。その中で王様の決して翻すことのできない皆殺しの命令が出された時に、同胞のために立ち上がりましたエステルの死にある勇気と知恵を確かめて、困難の時に信仰を働かせることができるものとしてつないたいのです。背景としては、こういうことです。舞台は紀元前5世紀のペルシア帝国の都スサです。イスラエルの民はバビロンに引いて行かれました。バビロン帝国が滅びて、ペルシア帝国の時代になりました。ペルシア初代の王を、名前何でしたか、キュロスですね。キュロス王は、神様の導きのもと、イスラエルの民が、 再建を果たすようにと、勅令を出し、バビロンが、奪い取っていました、神殿の、宝物といえる、調度品も、供出して、彼らに託して、そして、再建のために送り出しました。しかし、それは、補修になった、民に比べれば、一部のものです。そして残された民は、祖国に、帰る民を支援するように、していました。あるいは、もう数十年、70年間経ちましたので、今さら戻れないという状況にもあったようです。そんな中で、ここに出てきますエステルは、ユダヤ名はハダサと言いますが、両親を失い、年長のいとこのモンデカイ。彼はペルシャの都で門営をしていました。このモンデカイのもとに養女として引き取られて育ち、美しく成長していました。ペルシア王クセルクセクスは、自分の命令に逆らった王ワシティを罷免し、代わりの王妃を求めて国中の美しい娘を王宮に集めました。エステルも、心ならずも選ばれてしまい、ユダヤ人であることはモルデカイの命に従って隠して王宮にいられました。大勢いる女性の中から王に見染められた彼女は、たびたび王のもとに召され、そしてついに王妃とされました。その頃のことです。王権を、託されていました家来の、アマレクの子孫、アマレク人はイスラエルに、激しく敵対し続けたために、滅ぼされたんですけども、末裔としてハマンは残っていました。アガグの子孫といいますけど、そのアガクはアマレクの王の名前です。彼はその家系からしてもイスラエルを憎んでいたようです。そして王様に自分を拝むようにと勅令を出されたんですけども、出させたんですけども、門営のモルデカイ、門営にいますから出入りするたびに会うわけですけども、他の家来がひれ伏すのに彼はひれ伏しません。彼の性質、そして死を信じる信仰のゆえです。たとえ自分が罰せられたとしても、彼はハマンにひれ伏すことはできないと、信仰の良心によって、心を収めていたわけです。しかしながら、この自分にひれ伏さない門営がユダヤ人だと分かると、ハマンは王様を騙して、ユダヤ人という名は挙げませんけども、王様に敵対する民族を王様のために滅ぼします、慈悲を捧げてそのために手配しますと言ったところ、王様はそれを許すばかりか勅令としてこの命令を出し、王権を象徴する指輪をハマンに託し、そして王の金庫からその費用を支出するように許しました。 彼はくじを投げて虐殺の日を決めました。それがアラシュ、すみません、クセルクセス王の第12年の1月に発布された勅令ですけども、なぜかくじは12月に、結構猶予がありますね、12月に当たりました。というわけで、まあ、約11ヶ月後ユダヤ人を虐殺するという勅令が出されました。モルデカイは信仰の両親から成したことが同胞もろとも滅ぼされるきっかけになったことを覚えて、激しく嘆き、アランのかぶり、子供を引き裂いて、訴えました。そしてモルデカイの様子がエステルの耳に入り、そして、まあ、これまで起こった大変な出来事については、まあ、王宮にいるゆえに何も知らされてなかったのです。ただモルデカイの様子がおかしいので、見舞いの使いを送ったんですけども、そしてきちんとした服を着るようにと、おそらく、高級な服を送ったんだと思います。しかし、モルデカイは応じません。その代わり、なぜこのように自分が嘆いているのかという事情をエステルに正確に伝えました。そして今読みましたところですけれども、8節もう一度お読みいたします。またユダヤ人を根絶やしにするためにスサで発布された法令の文書の写しを彼に渡した。それはエステルに見せて事情を知らせ、そして彼女が王のところに行って自分の民族のために王からの憐れみを乞い求めるように彼女に命じるためであったとあります。対策を講じることができるのは王だけです。そして王妃として王様に願い出るようにと命じたのです。エステルが使いに託した命令は、返答は11節12節です。そこで記されていることは、勝手に王が呼ばないで王の前に、中庭の王のところに行く者はどんな立場であっても死刑にされると。唯一の、逃れの方法は金の尺を王が差し伸ばすことだけだと。この状況の中で自分は30日間まだ召されていないという状況を伝えます。エステルは何を考えたんでしょうか。まあ、自分が、ユダヤ人との、身分は隠していても、モルデカイを通じてイスラエルの民に、取りなし、彼らが安全に過ごせるようにという立場でいることを神様の、恵みや導きとして守りたいと思っていること、そしてしかしながらなかなか今王様の召しがない、おそらく政治向きのことに集中しているためだろうと。でも30日という長い期間 ということはもうすぐ終わるんではないかということが期待されるので、急がないで待ってほしいという、彼女の考えを伝えたのではないかと思います。何しろ危険を犯して王の前に出たら怒りを、狩らなくてもですね、法令は王様でさえ取り消せませんので、死刑になってしまう。そうすれば頼みの綱が切れてしまう。王様の機嫌の良い時に召されて対策を講じる方がいいのではないか。何しろ今日明日の問題ではなくて10ヶ月近くありますから呼ばないわけはないでしょう。それが賢くて安全な方法ではないかと。ただ彼女は自分だけ助かろうとしていたわけではないことはもちろんだと思います。常識から考えたらそんなすぐ慌てて、そして身を危険にさらす必要はないんではないか。もっと落ち着いて、対処すればいいんではないかというふうに考えても間違ったことではないかと思います。しかしモルデカイの答えは、そうですね、もう少し忍耐して待ちましょうではなかったのでした。もう一度13節から14節を読みます。モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるので助かるだろうと考えてはいけない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。このモルデカイの返答も、危険だから早く早くと焦ってるということではなくて、神様が今立ち上がるべきだと、そう養父として確信、また一人の信仰者としてこの苦難の中で祈り求めた結果をエステルに告げているのではないかと、そう取りたいのです。ユダヤ人を憎んでいるハマンが暗躍していました。虐殺の命令が実行される前でもハマンを憎んでいましたから、ハマンはモルデカイを憎んでいましたから、モルデカイを別の方法で手にかけることはすぐにでもあり得ることでした。そしてエステルがモルデカイの娘だということを知ったらですね、ハマンが手を伸ばしてどんな方法を用いてでもエステルの命を、自分には類が及ばないようにして奪うということはあり得たんです。実際、後で出てきますけども、エステルの宴会で、上機嫌になった、ハマンはモルデカイを、殺そうと言ってもう動いていました。ですから、ぼーっとしていたら モルデカイ、そしてその結果エステルの命も危なかったかもしれないんです。神様は危険があっても今立ち上がるようにと、そうモルデカイに示し、そしてこの14節の最後、あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれないと、彼女が両親を失い不遇な中で苦しんでいたこと、まあ、そんな中でモルデカイ、いとこのもとで育っていったこと、そして、おそらく聖書は書いていませんけど心ならずですよね、神を信じている娘が異教の王の後宮に入れられ、そして王妃とされること、それは諸国の娘にとってはもう願ってもない玉の輿と言える立場かもしれませんけども、敬虔な娘は権力や楽しみや富を喜びとはしないはずです。好きで求めたのではなく、神様のご支配のもとで導かれた立場だということを彼女は自覚していったはずです。そしてこの同胞全員の危機にあって立ち上がるために今の立場が与えられたのだということをモルデカイを通して告げられたことに彼女は答えようとします。エステルはすぐに返事を送ります。16節から16節ですね、16節を読み出します。行ってスサにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食してください。三日三晩食べたり飲んだりしないようにしてください。私の次女たちも同じように断食します。そのようにした上で法令に背くことですが、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます、そう宣言したのです。エステルが自らなし、また共に重荷を負うように訴えたことは、断食、つまり切実な祈りの要請です。王宮にいるユダヤ人すべてにこの事態に対して、主が助けてくださるように、主が導いてくださるように、ちょうど、ペテロが、王様に捕らえられて翌日処刑されようとしているときに教会は皆祈っていたとあり、神様の助けがありました。そのように心を合わせて祈るときに主は働いてくださり、御言葉を与えたり、また導きを与えたりして、私たちに確信を持って進めるように正しい道を知らせて導いてくださいます。そしてご自身の御業を成してくださいます。エステルは次女たちも断食しますと言っていたということは、彼女が高級において使える者たちに証ししていたことを証明しています。同じ主を信じる者として職を立ち祈りに専念する仲間たちができていました。そしてその良い影響を、まあ、愚かなところもありましたけども王様も受けて、また王の家来たちも受けていたのだと思います。そして背くことを覚悟で 主の御心に従うことを公に明かししました。もう王妃である日は、終わるだろう。そればかりか生きる、命も尽きるでしょう。それでも命を賭して私は王のもとに訴え出ます。王様が、布教を示したらその場で捕らえられるでしょう。でもその時にモルデカイから受けた正確な情報を彼女は王様の口に訴えたに違いありません。彼女が、備えたのはこのことです。しかしながら神様の特別の助けがあって、彼女は生かされると分かったらもっと良い方法を導かれて行こうとも覚悟していました。私は最悪のことを覚悟して、いろんなことに臨むかもしれません。でも神様の導きはその覚悟を求めることはあったとしてもですね、それでおしまいというわけでなく、さらに良い道を備えていらっしゃることがあります。アブラハムがイサクを捧げた時にもうアブラハムが思ったのは、たとえイサクを殺しても神様が戻してくださるという信仰の、悲壮な覚悟でほふろうとしたんですけども、本当にほふられるのはアブラハムの息子ではなく神の御子でした。そしてイサクは、生かされ、そして主が用意されたお羊が代わりに全焼の捧げ物となりました。そしてイサクとの幸いな日々をアブラハムは許されました。しかし彼女の覚悟は死を賭してだったのです。私たちも、そのような、信仰の覚悟を持って、チャレンジしてまた対処していきましょう。五章の一節から三節で王の前に毅然として進み出たエステルを見ることができます。拝読いたします。三日目になり、エステルは王妃の衣装を着て王室の正面にある王宮の奥の中庭に立った。王は王室の入り口の正面にある王宮の玉座に座っていた。王が中庭に立っている王妃エステルを見たとき、彼女は王の好意を得た。王は手にしている金の尺をエステルに差し伸ばした。エステルは近寄ってその尺の先に触れた。王は彼女に言った。どうしたのだ、王妃エステル。何を望んでいるのか。王国の半分でもあなたにやれるのだが。王宮の、奥の中庭では重要な集まり、会合、話し合いが持たれていたはずです。そこに、王妃であれ、入ってくるのは、法令違反で死刑です。しかしエステルは臆することなく清掃をして堂々と入ってきました。それは間違って、いやいやながら入ってきたのではなく、命を賭して王の前に、死を承知の上で出てきたことを表しています。列席の人たちは驚いたと思います。しかしその中で、王は、王妃を愛していること、それを、金の尺を持って表しました。 このことを通して、王妃に甘い、尻に敷かれるとは言いませんけども、そういう王の権威を貶めることになったかもしれません。しかし王も王として王妃を大切にしていることを、尺を差し出すことを通して証ししたのでした。ここにも主の働きがありました。そして王妃が願いできたことは、王の次の位で、君臨していますハマンと一緒に、自身が開く宴に、来てくださいという願いでした。一体、何を願って、まさか宴会を開くためにですね、命を落とすとは思えません。そしてハマンを呼ぶということは、実務を預かっているものを並べるということは、個人的なものでなく国全体に関わる大切なことに対して願いを伝えるということは想像できたんだと思います。そして、ハマンにとっては王妃の声、王様がこれほど愛している王妃さえも、王と一緒にですね、王と並ぶ者として自分が招かれるということは、自分の地位がますます高くなるという期待と、なったと思います。そして喜んで、列席する王と、ハマンは、上機嫌になりました。自分は、この世の栄華を、自分のものにしているという高ぶりも、巻き起こり、そして一人目の上の単行部であるモルデカイは忌々しいという思いが帰り際にむくむくと湧き上がり、それを口にすると、妻や友人たちはもう死刑にしてしまいなさいと安易に助言して、それにハマンは乗ってモルデカイを火にかける命令を出して、高い柱を立てさせました。しかし死は背後で働かれます。翌日もう一度宴会に来てくださいとエステルから言われているので、また宴会です。楽しみなのと、一体何があるんだろうかという、ことで王は眠れなくなり、そしてそこまで命を落として願う願い事とは何だろうかと、もしかして自分の祭り事で問題があったのかということにも思い当たりますよね。重大な国政に関わることで王妃が命がけで訴えようとしていると、というわけで、年代記を読ませると自分の命を救ってくれたモルデカイの手柄が、記されていたのを聞きました。モルデカイは先に王の暗殺計画を聞きつけて、エステルを通して、知らせて、暗殺計画は未然に防がれたんです。しかし何の報酬も出していないということに気づきました。これがエステル と関係しているかどうかわからないですけれども、モルデカイに報酬を出さなくてはいけない、まあ、そこで、ハマンを呼びますと、ハマンは王様が栄誉を与えようとする者にどうしたらよいかと、6章に入っていますね。6章6節、ハマンが入ってくると王は彼に言った。王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよかろう。ハマンは心の内で思った。王が栄誉を与えたいと思う者とは私以外に誰がいるだろうと、こういう 大勘違いをして、ありったけの報奨をですね、提案しちゃったんです。で、あなたにそれを与えようと王様は言うんじゃなくて、モルデカイにそうせよということになりました。ハマンにとっては聖典の霹靂です。自分がモルデカイの敵であるということは、王の味方の敵になってしまったということで、自分の身が危うくなる。喜んでいたハマンは急に不安になりました。モルデカイの敵であるということが分かったら、自分の地位は危ういと、まあ、そう、失意のうちに家に帰りましたけども、その夜には、宴会が待ってます。王妃は自分の好意を、自分に好意を持っているのではないかということを期待しながら、時が来たので慌てて宴会に臨みます。そして、王様が宴会の席でエステに尋ねたことは、何を願っているのかですね。7章2節。そして3節。王妃エステルは答えた。もしも私があなた様のご好意を受けることができ、また王様がよろしければ、私の願いを聞き入れて、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください。私も私の民族も売られて根絶やしにされ、虐殺され、滅ぼされようとしています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら、私は黙っていたことでしょうが、そうはいきません。その迫害する者は、王のお受けになる損失を償うことはできないのですから。と、名前を挙げません。まあ、これはハマンもそうしてしまったんですけども、自分が、虐殺されようとしている、同胞とともに虐殺されようとしている、それは、王様にとっては王妃を失うこと、そして王妃の同胞を失うことです。そんな陰謀を誰かが企んでいます。私の命を助けてくださいという願いがあったゆえに、王様の前に王妃は死刑を覚悟で進み出たのでした。やっと得心しました。王はエステル王妃に、それは誰かと問い、そしてエステルははっきり答えました。6節。エステルは言った。迫害する者、敵とはこの悪人ハマンです。ハマンは王と王妃の前で震え上がったとあります。こうして、 ハマンは撃たれます。そしてイスラエルの民は助かられていきます。まあ、ここは話すと長くなってしまいますので割愛しますけれども、エステルは危機の時にどう応じたかを最後にまとめましょう。エステルはまず、モルデカイから知らされて状況を正確にしっかりと心に留めました。そしてその上で共に祈りました。自分だけでなく皆で、そしてその上で自分の命もすべて主に委ねて立ち上がりました。さらには、死刑を免れた後、より確かな方法、より良い方法を求めていきました。ハマンをの陰謀工作、それらを宴会に設けることを通して、宴会を設けることを通して防ぎ、そして彼の悪を王様にしっかりと印象付けて暴く、こうしてイスラエルの民がこれからもずっと守られ、敵が完全に滅ぼされるように最善の策を願って実行いたしました。私たちもすべて主に祈って、そしてひとときひととき導きをいただいて対処するならば大丈夫、神様は守ってくださいます。ぜひ困ったことがあったら祈りの要請をしてください。共に祈りましょう。そしてこの地上は仮の宿です。主の前に喜ばれることを第一に求めましょう。その時に主は最善の導きを与えてくださいます。お願いいたします。天の父様、どうかまず私たちは慌てずに祈るものとしてください。そして主に信頼して従う中で主が御業をなされることを信じて、日々与えられた一日の歩みを感謝を持って、喜びを持って、そして主をあがめて成していけますように。また共に重荷を負って祈る群れとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。